こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。みんなが欲しかった電研三種電力の教科書&問題集第3番は、第3種電気主任技術者試験電研三種の4科目の一つである電力を、独学者が体系的に学ぶためのテキスト兼問題集である TSC 出版開発グループによるみんなが欲しかった電研三種シリーズの一冊で、2024年刊行の第3番では、近年の出題傾向と CBT 方式を意識して内容と問題解説が見直されている。水力、火力、原子力などの発電、変電所、送配電、地中電線路、電力計算といった広い範囲を対象に、概念の説明と重要過去問の演習を対応させる構成が中心である、難解になりがちな設備現象計算を、フルカラーの図版や板書風の整理によって視覚化し、学習者が何を理解し、どの問題で確認するかを追いやすくすることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、発電方式を設備の名称暗記ではなく、エネルギー変換の流れとして整理する。電力科目の基礎となる発電分野では、水力、火力、原子力、その他の発電方式を扱う。ここで重要なのは、発電所の構成要素を個別に覚えるだけではなく、一次エネルギーがどのような段階を経て電気エネルギーへ変換されるかを把握することである。例えば水力発電なら水の位置、運動のエネルギー、火力原子力なら熱から蒸気やタービンの運動へ至る流れを抑えることで設備の役割、効率、運転上の論点を関連づけやすくなる。本書は初学者向けに平易な説明と図を用いるため、文章だけでは捉えにくい設備の接続関係を視覚的に確認しやすい。発電方式ごとの長所、制約を、単なる知識問題への対策にとどめず、電力系統に必要な出力特性や運用との関係で理解する足場を提供する。電研三種では、用語の近さから混同しやすい事項も多いため、比較しながら学べる構成は、後の変電送配電の学習にも有効である。次に、変電送配電を一つの電力系統として捉え、電圧階級の意味を理解する。本書の対象には、変電所、送電線路、配電線路、地中電線路が含まれる。これらは章ごとの独立した暗記事項に見えやすいが、実際には発電所から需要家まで電力を安定して届ける連続した系統を構成している。変電所で電圧を変える理由、送電で高い電圧を使う理由、需要地の近くで配電へ移る理由をつなげて理解すると、損失、電圧効果、設備構成に関する設問を解く際の判断軸が得られる。架空線路と地中線路についても、使用環境、構造、電気的な特性の差を比較する必要がある。図版を多用する本書の形式は、機器、線路、保護設備の位置関係を把握する上で特に相性が強い。初学者は専門用語を先に丸暗記しがちだが、系統内でどこに置かれ、何のために働くかを確認してから用語を定着させる方が類題への応用力につながる。本書はその理解から重要問題の確認へ進めるための動線を設けている。さらに、電力計算と線路計算を公式の適用条件から解く力へ変える電力科目では、パーセントインピーダンス、変圧器の負荷分担、三相短絡電流、電力損失、線路の電圧効果、充電電流、充電容量、誘電損、配電線路の計算など、数式を扱う論点がまとまって出てくる。これらの学習で必要なのは、公式を数多く記憶すること以上に、問題が示す系統条件と求める量を読み分けることである。例えば、短絡電流と電圧効果では、同じ線路やインピーダンスに関する情報が出ても、計算の目的と前提が異なる。変圧器の負荷分担でも、容量だけでなく各機器の特性をどのように扱うかが問われる。本書は教科書部分で論点を細かなセクションに分け、その後に対応する問題を置くことで、理解直後に計算手順を検証できるようにしている。解けなかった場合には答えだけを覚えるのではなく、単位、総数、線管送電圧、近似の有無といった前提へ戻る学び方が可能になる。計算問題を反復可能な手順へ分解する点が、この分野を苦手とする独学者にとって実務的な価値となる。そして、教科書と重要過去問を対応させ、理解、演習、復習を循環させる設計。本書の大きな特徴は、解説書と問題集を一体で用意しつつ、学習時には教科書と問題集を対応させて使える点にある。電研三種の学習では、説明を読み終えてから大量の過去問に進む方法もある。しかし、電力のように設備知識と計算が混在する科目では、理解が曖昧なまま演習量だけを増やしても、選択肢の表面的な記憶に陥りやすい。本書は一つの論点を学んだ後、関連する重要過去問で確認する流れを想定しているため、誤答が出た際に原因を教科書側へ戻って確かめやすい。収録問題は、記問難問を避け、基礎力の確認と品質論点の定着を優先して選ばれている。この方針は、出題の周辺知識を無制限に広げるより、合格に必要な標準的知識を確実に使える状態にしたい受験者に適する。 一方で本書だけで道形式を含むすべての演習を補えるとは限らない。基礎を固めた後には別途本試験形式の問題演習で時間配分と総合判断を確認することが合理的である。最後に CBT 方式への改定は知識の再現性と問題分読解を重視する学習を促す第3番では、刊行後の本試験問題の傾向を踏まえた内容の見直しに加え、CBT 実施後に品質される問題の掲載や問題集解説の充実が行われている。CBT 対応は紙の問題を画面で解くための操作論だけを意味しない。問題文、図表、数値条件から必要な情報を短時間で選び、安定して回答する力がより重要になる。そのため受験者には解説を読んで理解したつもりになるのではなく、設問の条件を自力で整理し、計算や判断を再現する学習が求められる。本書にある CBT 向けの案内と更新された問題は、近年の試験環境を意識して基礎学習を組み立てる材料となる。ただし、CBT で出題される問題を予測しきる教材と受け取るべきではない。わしろ、品質論点を教科書で原理から確認し、厳選問題で素早く取り出せる知識へ変えることが主眼である。フルカラーの視覚的整理は、複雑な系統図や設備構成を記憶から再構成する際にも役立つため、画面上の問題文を読む試験形式とも整合的である。結論として、本書は電検3種の電力科目を初めて学ぶ人。他の参考書では設備全体のつながりや計算の意味をつかみにくかった人、電気工事士から電気主任技術者試験へ学習を広げる人に適した一冊である。特に発電、変電、送配電を別々の暗記分野としてではなく、一つの電力系統として理解したい受験者に向く。フルカラーの図版、平易な解説、細分化されたセクション、対応する重要過去問という組み合わせにより、読む、解く、戻るという独学の基本動作を一冊の中で回しやすい点が実用上の強みである。第3版は近年の出題傾向と CBT 方式を意識して更新されており、古い問題集だけで準備する場合、より現在の試験環境に合わせやすい。他方、872ページの大分な教材であり、短期間で問題数だけをこなしたい人には負担になりうる。また標準論点の定着を重視する構成なので、学習の仕上げには本試験形式の総合演習を併用すると良い。同種の電検3種テキストと比べた際の差別化要因は、単なる要点集でも過去問集でもなく、視覚的な基礎解説と選別した演習を密接に連動させていることにある。ご支援いただける場合は TAC 出版開発グループ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。